はい、皆さんこんにちは。フルポテゴルフメソッドの技術編を今日から始めていきたいと思います。こちらの動画をご覧いただいているということは、有料メルマガのですね方の登録はお済みでしょうか。有料メルマガといってもこのプログラムに参加していただいた方のサポートプログラムという意味ですので、まだの方は初回ガイダンスのところから登録をお願いいたします。もう登録していただいている方は逆にこれが第1話か2話目ぐらいの最初の方にあると思いますので、引き続きメールマガジンを読んでいただければ日々の練習の参考になると思います。よろしくお願いいたします。はい、今回はですね、ショット力養成講座ご登録いただきましてありがとうございます。これからこのようにですねお話ししてテキストを動画にしてますけど音声として聞いていただいてもいいですし、手元にテキストがない状態でもできるようにして、行動を進めていきたいと思います。 PDF ファイルなので、印刷してもらっても結構ですし、ご自由に使ってください。あと一応この講座は有料プログラムの内容ですので、参加者様以外には、公開しないようにだけご協力をお願いいたします。それでは本編内容に入っていきたいと思います。最初にこの重要なことですね。まさかこんな遠回りなことを考えていませんよね。というところで、参加してくださってる方にがっていうよりかは、こう一般的なゴルフの、常識非常識っていうところで、僕も最初はこういうこと考えてました。例えば、ボールをまっすぐ飛ばせればこう上手になるんじゃないのかなとか、あとは毎回、70台を出そうと思えれば、パーオンしたいとか、あとは100切りする人には最低でもボギー4。ボギー4っていうのは、パーオンっていうのがパー4で2台でグリーン乗ることだとすると、3打で乗ることをボギー4って言います。その3打でパー4でグリーン乗れれば、2パットでもボギー取れますよね。そういう状態を目指したいとか、あとはパット数を減らすことが、とても重要だっていうふうに考えている方。特に90切り、80切りを目指している方にはすごく多いと思うんですね。でもちろんこれらっていうのは一般的には上達するために重要な目標だっていうふうに考えられています。ただですね、これはですね、あんまり現実的な目標設定じゃないんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。どういうことかと言いますと、まずプロゴルファーの事実っていうところで2ページ目のこう下の方に、2016年のこうゴルフトーナメントのシーズン終了時点で男子のフェアウェイキープ率5データがあったんですけども、ティーショットがフェアウェイに残っている確率が、フェアウェイキープ率1位が稲森選手で 71% でした。約 71.66%。で、50位がシニアツアーでも活躍しているプライドマックセン選手が 54.76%。大体半分ぐらいですね。で、飛ばし屋のぬかが選手ですと、100位ということで、42% という感じになっています。つまり何が言いたいかというと、男子プロゴルファーのトップレベルの選手であってもフェアウェイキープ率は 100% ではない、70% いければ、ツアーで大体かなり上位にトップ10ぐらいに入るんじゃないかみたいなことをまず頭に置いておいてください。はい、じゃあ次いきます。さっきの話ですね。女子のデータもはないですけど、だいたいこれ去年2016年のデータを出しましたけども、パーセンテージとしては毎年データがちゃんと残ってるんですけど、だいたい7割ぐらいかなと思います。でトップ50を過ぎちゃうと、50% を割ってしまうっていうところで、もちろんその OB をたくさん打ってるとかそういう意味ではないですけど、プロでもフェアウェイから毎回打てるわけじゃなくて、2回に1回ぐらいフェアウェイキープできてるみたいな感じで思っていただければいいんじゃないかなと思います。もちろん反論というか、ドッグレッグのホールとかでわざとラフのサイドに打つ場合もあります。実際にはただ基本的にわざわざラフに入れたくて打ってるわけじゃないので、プロの場合はティーショットはそこそこフェアウェイに飛ぶんだけど、セカンドショット以降が上手っていうふうに考えていただくといいかもしれません。で続いて、パーオン率ですね。グリーンにこうパー4だったら、2回で乗せられる確率っていうのは、これ男女ともデータがあるんですけども、1位が川村選手で 68%、 2位が川井選手ですね、62%、 で 100位は平本選手で 53% みたいな感じになってます。まあ、こちらもですね、まあ、大体トップレベルが7割ぐらいだっていう風な感じなんですけども、プロでもなかなかグリーンにこう乗る確率っていうのは、まあ、100位の平本選手だとまあ半分ぐらいみたいな感じになってます。まあ、余談ですけど平本選手、学生時代2回ぐらい一緒に回ったことあるんですけど、身長はそんな高くないですけどめちゃめちゃ飛びますね。肩甲骨の使い方とかは、昔彼にどういうトレーニングしてるんですかっていうのを実際に聞いたことがあります。で、まあ、チューブトレーニングがいいって言ってたので、まあ、チューブトレーニングのやり方とかも、まあ、ちょっとお話していこうかなと思います。で、女子が、イボミ選手ですね。パーオン率1 74%、まあ、数字だけ見ると男子の川村選手よりも、2016年は高かったようです。で、まあ、50位が斉藤選手で 63% で 90、まあ、90枚しか出てなかったんですけど、90の高木選手だと 49% ということで、まあ、男子も女子も大体、まあ、100位前後になってくると、まあ半分ぐらいですね、2回に1回ぐらいしかグリーンにパーオンさせることができないっていうふうに思っていただければ結構です。つまりこれどういうことかというと、まあ、180ヤードのパー3をパーオンさせたいとか、420ヤードのパー3をパーオンさせたいっていう気持ちはもちろんあると思うんですけれども、そういうホールって、まあ、普通のアマチュアの方にとってとても難しいと思うんですね。なのでそこを乗せることだけを、まあ、目標にするのではなくて、あ、プロのデータでも2回に1回ぐらいしか乗らないんだというふうにまず捉えてもらって、長いホールでしたら例えばそうですね、200ヤードを超えるようなパー3だったら2回乗せて2パットのボギーがもし取れるっていうぐらいのショット力があれば、まあ十分上手なっていうふうにまず思っていただけるといいんじゃないかなと思います。これは気休めで言ってるわけじゃなくて、まあ客観的にデータとしてまあ証明されてますよってことです。で、他にもいろいろな部門があります。まあサンドセーブ率とかいろんな、パットの数とかも、まあ、この後話してきますけども、いろんなデータがありますので、興味がある方は JGTO の部門別データっていうのを調べてもらったりとか、あと LPGA で記録って検索していただくと統計データが出てきます。はい。で、今こうやってデータの話をしてきた理由はなぜかと言いますと、まあ、現実的な話、トッププロであっても決してまっすぐボールが飛んでいるというわけではないです。さらに言えば確率も 100% や 90% ではないということです。むしろそうですね、思っている以上にそのパーセンテージが低いというふうに感じている方もいらっしゃると思います。で、続いてですね、こちらが、まあ、ちょっと面白いんですけど、まあ、パッティングのデータっていうところで、まあ、ショットのデータを出してきましたから、次パターの話をしますね。で、2014年にこれはゴルフ界にまあ衝撃を与えた、まあ、本っていうふうに言われてるんですけども、それはですね、まあ、データゴルフデータ革命って、まあ、これ写真が僕のパソコンの上に載せてるんですけど、まあ、この本っていうのは本当に僕たくさんの本を読んできました。まあ、100冊って本を書きましたけど、多分本当はそれ以上読んでると思うんですけど、雑誌とか覗いてね。で、その中でも、まあ、トップ10に入れてもいいんじゃないかなと思う、まあ、ゴルフの本の名作だと思います。ただ内容はかなり難しいので、正直そうですね、90切りを目指すとかそういうレベルぐらいまでの方はあんまり必要ないかなと思います。80代が常時回れて80そうですね85以下ぐらいで回れてて、まあ、パワープレイで目指したいっていう方だったらちょっと逆にヒントになるかもしれないので、かなりハイレベルの内容だと思います。で、この本の中で、まあ、何が大事かなって言いますと、このちょっと赤線引いてあるんですけど、データですね、 USPGA ツアー、アメリカのその今松山選手とか、まあ、あの2017年現在挑戦している松山選手、石川遼選手が、まあ、あの出ているツアーで、平均15フィート約 4.6 メートルのパットを決める確率は、まあ、どれぐらいあるのかなっていうふうに感じると、まあプロだとまあ、結構7割ぐらい入るのかなとか半分ぐらい入るのかなと思うかもしれないですけど、実際ツアー平均が 23% っていうふうにデータとして出ています。つまり 4.6 メートルのパットっていうのは4回に1回ぐらいしか入らないっていうことです。じゃあ次すいませんね。で、 今の US の PGA ツアーっていうのは2016年現在っていうふうに今書いてあったと思ういたと思うんですけども、よく、まあ、2メートルぐらいの距離をですね、入れ頃外し頃みたいな感じで、まあ、おっしゃる方いると思うんですね。でそれっていうのはもう本当とんでもない間違いです。まあ、研究はさらないっていうふうに書きましたけど、まあ、どういうことかっていうと、プロでも正直なかなか入らない距離なんですね。で USPGA ツアーのトーナメント中継、ジェイソン・デイとか、まあ、あの辺の選手のプレー見てると、もう本当にすごいプレーばっかりなんですけど、実際、その中でさっき言ったみたいに 4.6 メートルのパットが入る確率が 23% しかないんですよ。じゃあ現実にはそういうデータが出ているにもかかわらず、自分のこのパットの確率がなんか妙に低いみたいな感じで悩んでいらっしゃる方がいるのは、それは理由があります。それは、簡単に言うとテレビ中継を見すぎです。でもっとパット入ってる確率高いでしょって感じる方は正直もう全然いらっしゃると思うんですね。で例えば、まあ僕はもうプロゴルフ協会7000番台なんですけど、まあその昔からいらっしゃる方もいるんで、でその中でゴルフのトーナメント出れる人っていうのは140人ぐらいなんですよ。でそんだけ人数がいるプロゴルファーの中のその週にここで最高に調子がいい選手ですね。でその選手っていうのが上位にいる選手なわけです。でそういう人たちがまあテレビに映るわけなんで、つまりテレビに映ってる選手っていうのはそのゴルファーの普通ではなくて、その週にまあ最高に調子がいいっていう意味で、もう超上積みの部分なんですね、ゴルファーの中でも。なのでそこを比べて自分がパターが下手だっていうふうに思ってしまうと、かなりその現実的じゃない捉え方をしているってことなので、事実としてはまあプロでもそういうふうに、そんな入る週もあるし入らない週っていうのもあります。であとパット数を記録されている方いらっしゃると思います。でよくラウンドで40パットだったとか36パットにしたいみたいなことをみんな話されてると思います。実際僕のところにもパット数をまあ30切りたいとか、まあ、45パットは多すぎるよねみたいな感じで話があると思うんですが、まずこれ面白い話があって、パターに関して言えば、まあ、さっき僕は日本プロゴルフ協会の会員なんですけどって話したと思うんですけども、そこに一応教科書みたいなものがあります。でそのテキストと、まあ、この内容っていうのは、まあ、もちろん重なってる部分もあるんですけど、その教科書に何て書いてあるかっていうと、そのパターの名手と呼ばれる人であっても、まあ、打ち方とか持ち方は千差万別ですみたいなことが書かれてるんですね。これ一応教科書なんですよ。教科書なんですけど、すごく何だろう、抽象的で、まあ、ファジーな内容だなっていうふうに思うんですよ。こうやって打ってくださいっていうふうに書いてあるわけじゃなくて、まあそのパターのグリップに関しては逆オーバーラッピングとか、まあ、オーバーラッピングとかいろいろ書いてはあるんですよ。もちろんその持ち方とかクロスハンドとかスプリットハンドいろいろあるんですけども、実際その持ち方とか打ち方は全然違いますよっていうふうに書いてあります、本当に。なので、まあ、パターに関して言うと技術的な内容が 50%、 あとはもう半分はもう自信ですね。絶対に入るんだっていう気持ち、まあ、それがないとパッティングのストロークもこうよどんでしまって最後の一転がり転がらなかったりとかしてしまいますので、まあ、技術で突き詰められる点っていうのはこれからその練習ドリルっていうのをどんどんお話していきます。ただ半分ぐらいは自信っていう要素があると思っていてください。で、なんでかというとショットとパットだとどっちが簡単かって聞くと、ゴルフをやったことがない人とか初心者だとパターの方が簡単っていうふうに思う場合が多いと思うんですね。ただ実際には僕はどう考えてるかっていうと、ショットの方が全然簡単です。まあその全然簡単っていうとちょっと大げさな感じに聞こえるかもしれないんですけど、ショットだとまあ空中に浮いてるし、まあ風っていう要素はあるんですけど、まあ、ある程度どちらに曲げるとかっていうのが自分でコントロールできるんですね。ただパターの場合ですと、そのグリーンを読むっていう動作が入ってくるので、これはですね、非常に自分は完璧なストロークをしても入らないことが残念ながらあります。もう本当に目に見えないの小石であったりとか、その本当に凹凸っていうのが、グリーンっていうのは真っ平らじゃないですから決して、なのでそういうのがどうしても影響を受けてますので、 結構グリーンってそもそもちょっと脱線しますデコボコなんですね。なんかの本に書いてあったんですけど、確か自分の、身長がボールの大きさと仮定すると、要するに自分の大きさが直径のちょっと球体をイメージしてください。結構大きいですね。その球体があるとすると、グリーン上っていうのは道路と歩道を分ける段差ぐらいあるんですよ。ボコボコしてる度合いっていうのは、だからそんなに凹凸があるものを、まあボールまあまあ重いので、芝に対するとゴロゴロゴロっと転がっていくわけですけども、そんだけデコボコがあったら基本的にまっすぐ転がらなくて当然だと思うんですね。だからその中でも、まあ入るっていうのは、まあ本当にさっき言ったみたいに技術は半分あるんですけど、まあ半分は僕はさ自信であるというか、まあ神の領域だなっていうふうに考えてます。だからパターがこう苦手だなって思い込みすぎると、逆に本当にそれによってまあイップスみたいな病気になってしまうこともあるので、考えすぎないってこともとても大事です。自分がコントロールできることは、まあパターで言ったら曲がり方を読むというよりかは距離感を合わせることというところがとても大事なので、まあ、タッチって言います。タッチ合わせる練習をしてみてください。はい、それでは次のページです。でパット数の推移って書いてあります。今から、まあ、手書きのグラフを書いてあるので、まあ、これはこの動画を見ていただいている方はこれ見てほしいですし、音声として聞いている方は後で、テキストの振り返ってください。で1ラウンドのパット数っていうのを図解しました。でこうあった時にいろんな人の話を聞いてると、このグラフの縦軸がパット数ですね。で横軸がハンディキャップが、少なくなってくるほど、まあ、ゼロっていうのはスクラッチプレイヤーっていうんで、まあ、上手って意味なんですけど、このパッティングのその平均パット数の推移っていうのはその人にそのどういうふうにたどるかっていうと、ハンディキャップが30、まあ、100切れるかどうかぐらいのレベルの時っていうのはだいたい40パットをちょっと超えるぐらいじゃないかなと思います。でそこから、まあ、ハンディが20ぐらいになると、まあ、90前後ですね、まあ、一時期36近くまで、要するにほぼ2パット平均になります。スコア、そのパット数としては減っていきます。これはまあ緑丸のところですね。こんな感じです。これはまあフェーズ A って書いてあります。でそこから一旦パットが上昇してしまうんですね、パット数が。これなぜかというと、まあ、78から90切るぐらいになってくると、以前よりパット数が多くなってパターが下手になったみたいに感じる傾向があります。このフェーズ B ですね、青丸で囲ったところですね、ちょっと一回増えます。これ理由があって、それは以前よりもショットの精度が上がったおかげで少ない数でグリーン乗せることができるようになったっていう意味だと捉えてください。まあパーオンであったりとか、人によっては多分ボギーオンできるようになったみたいな感じだと思います。そうするとどういうことが起こるかっていうと、遠くからグリーン乗ってしまうので必然的にアプローチを打つケースがまあ減ってしまいますよね。だからファーストパットの平均距離が遠くなって、遠い分だけ3パットが増えてしまうんですよ。なのでこの A から B にパット数が増えた時に、自分はパターが下手になったっていうふうに解釈するのではなくて、ショットの精度が上がったっていうふうに良くなる方を見てください。これとても大事な考え方です。でその上あとですね、まあ、真の意味でパットの重要性を感じて、まあ、パターの練習、まあ、僕も80を切って70を出すためにってところで、パターの練習を本当にショットの練習以上に、例えば毎日ショットの練習を3時間ぐらいしたところを、ショットの練習を2時間にしてパターの練習を3時間やるみたいな感じで研修生の時はやってました。そういう感じでパターの練習量をどんどん増やしていきますと、赤丸のこのフェーズ C ですね、ここから本当に36を切って、まあ、たまに20代のパター数、前半12パット後半13パットみたいなことが、起こるようになってきます。ちょっとハンディがもうゼロとか、まあ、人によってはもっと少ない60代のスコア出るようになるんじゃないかなと思います。はい、なのでパット数っていうのは合計のその数を数えてもあんまり意味がなりません、実際には。でこれはじゃあプロの場合は、先ほどデータ出しましたけど、どういうふうに考えてるかっていうと、パットの数え方はプロの場合ですと平均パットというランキングが参考になります。このランキングはどのようにふうに数えているかと言いますと、パーオンしたホールのみを対象にして1ホールあたりの平均パット数を取っています。 2016年ですと男子ツアーでしたら1位が池田勇太選手で、パーオンしたホールでの平均パット数が 1.7249、 2位が片岡選手で 1.7270、 3位が谷原選手で 1.7309 みたいな感じで、平均パットと平均ストローク、まあ、スコアですねっていうのは、あと賞金ランキングっていうのは相関関係があります。要するに、理由としては、まあ、ショットだけでバーディーを取るっていうのは、例えばパー5で2オンしたりとかパー4で1オンしたりとかすれば、まあ、ショットでバーディー取ってるっていうふうに言えますけど、基本的にそういうホールってたくさんあるわけじゃないので、ティーショットが遠くへ飛んだというよりかはやっぱりパットが入ったかっていうのが、スコアを決める鍵になります。で、まあツアーデータを見ていただければ分かりますけども、プロの場合っていうのは、まあ、パット数1000分の1単位でこうしのぎを削ってます。なのでそのアプローチした回数を考慮しないでパット数だけで、例えばさっき言ったみたいに40が多すぎたとか36だったからまあまあ良かったみたいなっていうのは、正直さっき無料メールマガ講座でも話してますけども、そのノージャッジメントゴルフっていう感情入れないゴルフっていうのを提唱してますけども、それのやり方に、まあ、ちょっと反してしまうので、あんまり考えすぎない方がいいんじゃないかなと思います。で、強いてもしパットのことにこだわるんであれば、パット数だけにこだわるっていうよりかは、自分がフックラインとスライスラインがどっちがまあ得意とか苦手っていうのを把握しといて、まあ、苦手なラインをちょっと多めに練習するとか、そういう工夫をするといいんじゃないかなと思います。まあこうやって書いてあるのに F5 の丸ってふうに書いたら、まあ、フックラインの5メートルが入って、まあ、だいぶ難しいパットだと思うんですけど、そういうのが入ったら丸だし、まあ、スライスラインの 1.5× とかスライスラインの 1.0× みたいな感じで書いておくと、あ、ちょっとスライスラインは自分は曲がる傾向を薄め、パットに対してスライスラインだと思って左打つんですけど、結果的にボールが右に切れてしまうのを薄いっていうんですね。そういうふうに薄く切れてしまうっていうのを、まあ、チェックしておかれると、あ、自分はスライスライン いつも薄めに外す傾向があるから、ちょっともう本当1ミリ2ミリ左狙ってみようとか、もっと大胆にカップ半分左狙ってみようっていうふうにしていただくと、パットの精度が向上すると思います。そういう感じでパット数だけ考えても分析になってませんから、まずやってほしいことは狙ったラインにしっかりと打てたか、でその結果、まあ、入る入らないかは神の領域のところもありますので、まず狙ったラインにしっかり打とうとすることができたかということと、あとは距離感ですね。距離感がしっかりあって次のパットでは確実に入るような距離に止めることができたかということを、練習していかれるとパター上手になっていくことができます。はい、ちょっと早口ですけども、途中で切ってもらってもいいので、何回か何回聞いていただくとだんだんゴルフの考え方が変わってくるのを感じられると思います。で、この動画も1回で終わりにせずに、まあ、たまに聞き直していただくといいかなという思いで作っております。続いてです、11ページに行きます。テキストの、はい、でさっき のパターが下手になったのではなくて、ショットの精度が上がったと、良くなる方を見る必要がありますよっていうふうに言ったと思うんですけれども、これは上達するゴルファーと、まあ、停滞する、上達がなかなかしていかないゴルファーで大きく捉え方が違う観点なので補足説明します。で、これはもう心理学的なところでもあるんですけど、ミスを取り返したくなる完璧思考とゴルフに適した十分思考の違いというところでお話していきたいと思います。で、まずこの図を見てください。これちょっと可能であれば音声の方はここで音声を一旦止めて11ページの A と B と書いた図を見てください。で、その上でこの言葉を言ってください。はい、いきますよ。音読してほしいんですけど、この図を見ながら、 A も B も円である。図を見ながら喋ってみてください。 A も B も円である。はい、この時あなたはどのように感じたでしょうか。どう感じたかを味わって次のページへ読んでください。いきますよ。じゃあ5、4、3、2、1、はい、次のページに行きます。はい、まあこの手書きで円を書いてますから、まあ A も B もですね、そもそも円に見えないよと思うかもしれませんし、 あるいはですね、 B の場合は右上の欠けているところ、緑の点を今度は絵で作ってますけど、ここですね、ここですね、ここに意識が行く方っていうのは要注意です。あの完璧主義っていうのはゴルフにおいて大敵です。ただとてもハイレベルな方は、例えば石川遼選手って僕から見ると結構完璧主義だなって感じるんですけども、完璧というよりかは多分彼は自分に対する基準がすごく高いんだと思うんですね。で、彼の思考を多分そのまま真似しようとすると、おそらく多くの方はかなり苦しいゴルフになってしまうので、どういうふうに捉えるかというと、まあ A も B も大体丸だよねみたいな感じで見るようにしてください。そうするとさっきも、ああまあパットが下手になったんじゃなくてショット力が上がったんだねみたいな感じで多分捉えられるようになってくるかと思います。でこれが、ゴルファーとしてこうメンタルコントロールするための、まあ、一つのコツになります。 B がもう A も B も円に見えないし、 B なんか隙間空いてるだろっていうふうに思う方はもう非常に自分のゴルフを責める傾向がありますので、そこにこう意識しすぎないようにしてみてください。これを完璧思考に関して適当思考ではなくて、これを十分思考っていうふうに見ます。ないものを見るんじゃなくて今あるものを見るってことを大切にしてください。はい、13ページです。で、今まで今回この第1回の話ですと確率やデータの話を先にしてきました。で、ゴルフっていうのは結果として数字や確率が、まあ、残るだけであって、ゴルフコースにおいて全てを完璧にしようとすればするほど痛い目に遭います、コースにおいてはですね。ただ逆に練習では音にこだわったり、ボールのどこに当たってるかっていうことのしっかりこだわりを向けていただいて、もう本当に 100% 一球もダフりがないようなつもりで打つとか、そういうことを目指していくことがとても大事です。で、多くの人が逆をやってます。練習がまあなんとなくやっていて、まあ手首の角度はキープできてなかったりとか、まあちょっと音がダフっててもあんまり気にしないみたいな感じで打ってるのに、本番になるとなんでまっすぐ行かないんだとか、なんでダフるんだみたいな、そういう話をしてる方がとても多いです。で、それは今までそう、もしそうだったとしたら、それ悪い、そういうふうに言ってくる人はいなかっただけであって、あなたが悪いわけではありません。今回からショット力養成講座っていうのは、まあ、考え方の大枠とか練習ドリルっていうのを伝えていきますので、ちょっとずつ意識していただければ、プレーの内容が必ず変わってくると思います。まあ先ほど話した通り、プロでもフェアウェイキープ率っていうのは真剣に打って7割ぐらいなわけですよ。なのでその存在してない事実、妄想とかじゃなくて現実的なショット力アップっていうのは何かっていう話をします。まずですね、これ青木沢プロもよく言ってますけども、本当にですね、まっすぐ遠くへ飛ばすことだけを目的にしてはいけないってことです。まっすぐ遠くへ飛ばすことを目的にするのではなくて、僕の定義は1番目は狙った方向に打ち出し、狙った方向にコントロールする、場合によっては曲げる、曲がるというか、まあ、曲げてくって意識がとても大事です。ボールの打ち出し方向を出玉と言います。狙った方向に曲がる、まあ、方向とか曲がる幅を、まあ、球筋っていうので、この出玉と球筋をコントロールすることがショット力アップのためには大事です。で、第2番目ってこれカテゴリーで言うと B 以下ですのハイレベルですね、 B 以上っていうんですかね、カテゴリー BAS の方っていうのは、その1番は当然できていなければいけませんし、その上で狙った場所にキャリーで運び、どれぐらいランがしているのかっていうことを、自分のボールマークを直すときに観察してください。グリーン上で8番アイアンで例えば150ヤード打ったときに、144ヤードのところに落ちて、まあ、大体そこら辺はで、そこから5ヤードで止まったとか、そういうのが大事なデータになります。そして、不要な打数や OB を減らすために、逆に言えば狙っていない方向に飛ばさない技術っていうのを高めることが大事です。で、これをこれから講座に話していきますけど、これは練習時の意識でもとても大事です。例えば、30球ボールを練習するとした時に、ほとんどの人は例えばまずきちっと狙ってる、何かターゲットを見つけて練習してるって人自体がとても少ないんですけれども、例えば100ヤードのピンを狙って打った時に、そのピン方向に例えば そうですね、100球打ったとして80球飛ぶとするじゃないですか。でも例えば10球は右の方向を飛んでしまって、残りのその10球が例えばちょっとダフって、100ヤードじゃなくて70ヤードぐらいしか飛ばなかったとします。そうすると現場ではそのどういうふうに考えてほしいかっていうと、そのダフって飛ばなかった70ヤードの球が飛ぶと思ってください。だすごい厳しい話に聞こえるかもしれませんけども、100ヤードの例えばターゲットを狙って80球は目標に飛ぶんだけども、あとはもうダフらないでちょっと右に曲がるとか、それぐらいのその精度を自分の中で厳しく制限して練習することがとても大事です。でまあいいかと思って、そのダフってしまう70球を多分今までは許容してきたと思うんですけども、もしも今までのそのスコアよりも平均スコアよりも10台ぐらいもし縮めたいっていうんでありましたら、そのまあいっかと思うのをぜひやめるようにしてみてください。練習で完璧を目指すと多分すごく人によっては苦しく感じると思いますけれども、それがコースで喜びを感じるためにとても必要な方法です。なので練習はできるだけ自分の基準を高く持って、その狙って方向をまず決めて、狙っている方向に打ち出して狙った方向に曲げることと、狙った場所に止める練習をしながら逆に狙っていない方向に飛ばさない練習を、まあ、ゼロにするみたいな、現実的にゼロにすることは難しいかもしれませんけど、10球ダフってたのを8球ダフらないようにするとか、それをまあさらに5球ダフらないようにするみたいな感じでこう自分の中で制限を、高くしていくことがとても大事です。で、次ですね、これ最後ですね、テキスト第1回のまとめです。でショット力が高いっていうのはどういう状態かというと、多くの人は遠くへまっすぐ、まあ、あとは力強く飛ばすみたいなことを、よく思っていらっしゃると思います。まあ球が重いとか球が軽いとかね、そういうのもあります。で僕もよく、まあ、軽く打ってるから球が軽いねっていうふうに、これ悪い意味で言われることもあったんですけども、狙った場所に止められれば、まあ、別に問題ないんじゃないかなと思ってもいるんですね、実際には。まあ、風が強い時はバンって上げたりして打ちますので。なので、やっぱり遠くへまっすぐ力強くっていう進行がすごく根強いので、多くの方のその意識の中で。なので、そうじゃなくて、自分の狙ってる方向から曲げてくるとか、狙ってくる方向じゃない方に飛ばさないとか、そういうことがショット力が高いっていう状態ってことを意識して練習してみてください。なので、まあ、何度も繰り返しになりますけど、ショット力養成講座ではどういうことを目指していくかと言いますと、まず1番目、狙った方向に打ち出すこと、続いて2番目、狙った場所へ止めること、ショット、アプローチ、パッティング全部ですね。で3番目が狙っていない方向に飛ばさない技術を高めること、100球中、まあ、10球飛んでたのを100球中5球に減らす、まあ、最高それ以上のレベルを目指せば、もう100球中練習では1球もダフらないとか、1球も例えばドローで打ってるんだったらスライスさせないみたいな、そういうことがもう75を切るとか、例えばパープレー目指す場合には必要になってきます。でそんなハイレベル目指さない方でも、そういう意識があるだけでもスコアっていうのは、多分今平均のスコア95の方が85に行くとかっていうのは全然可能だと思います。で、これは、もうやろうとすることがとても大事です。今できないじゃなくて、それは今までやったことがないから当然できないだけであって、これからやろうとして取り組んでいってください。そのための練習ドリルっていうのを順番にお話していきます。で、結果的にこの状態になりますと、まあ簡単な話ですけど、まあ当然スコア良くなりますし、あとはですね、これ面白いもので、僕の球って全部曲げて打ってるんですけど、どんなショットでも。でも、ナイスショットって言ってもらえたりとか、なんかすごくまっすぐ飛んでますねっていう風になんか見えてしまうらしいです。でも実際には僕は軽く全部左に曲げてます、実際。なので、そういう人から見てどういう風に思われるかっていうのよりを気にするんじゃなくて、自分の中でその上記3点、狙った方向へと打ち出す、止める、逆に狙っていない場所に飛ばさないってことを意識の中で徹底してみてください。そのためにこれからメールマガジンとメンバーサイトの方を通してお話をしていきたいと思います。はい、第1回目の講座はちょっと長くなりましたけども、 テキストを読み返したりとか、この音声を聞き直して、時々練習の目的を思い出してみてください。はい。聞いていただきどうもありがとうございました。失礼します。